Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、3週目はゲストコーナーです。今日はね、造形作家のキョくん、私キョくんと呼んでたので、まずお名前教えてください。
僕の名前、日本語読みだったら、はい、キョヒンショですね。
ヒンショ、
はい、
キョヒンショさん。
品の漢字と、うん、あの吉祥の祥なんですね。
品書、
はい
はい、台湾からのお客様です。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、台湾読みだったらどんな読み方？
シューピンシャンって読んでるんですね。
シューピーシャンさんなんですね。はい、はいはい、じゃあでも私は、去年知り合ったばっかりのキョ君ですけれども、はい、キョ君と呼ばせてください。はい、あのキョ君はですね、なんとあの7月の1日から22日まで松明という千代田区にあるギャラリーで個展を終えたばかりという、
はい、そうですね、はい、それは関東デビュー展示なんですね。僕は、
あ、そう、
はい、
これまで関西では
ずっとやってて、うんうん、何回も展示しましたんですけど、うん、関東初なんですよ。
うお、うん、どうだ、関東に来るっていうのはやっぱりなんとなくちょっと心づもりも違いますか？
そうですね、まだ、うん、あのなんかこう街の雰囲気も全然違うし、うん、でたまたまその関東のギャラリーさんに声かけられて、うんうん、でうちで個展やりませんかって言われまして、ああ、もちろんぜひやらせてくださいっていう。
本当、それはこの千代田区の松明さんなんですね。
ですね、はい、
そっか、そういう、じゃあ松明のそのオーナーさんとかはこうやっぱり京都とかね、関西にも来ていろいろなあの個展を見てね、あのグループ展とかね見て歩いてるということ。
そうなんです ね、はい、その新人さんというか若手のアーティストをずっと探してて、はいはい、僕もちょうどその若手のアーティストさんの中に一人ですね。
はい、はいはい、そっか。まあ、キョ君は、京都造形大学
の大学院卒業ですね。はい、はいはい、
ですね。で、台湾でずっとやっぱり美術を
やってました。はい。
普段どんなものを作っているんですか？
僕、大学時代は舞台美術を専攻してて、うん、で、やっぱりその立体的なものはすごく興味があって、うんうん、で4年間ぐらいずっとそういう作品を作りましたね。彫刻的な作品もあったり、うん、で舞台美術もあったり、うん、で写真はほぼ大学2年生ぐらいからやり始めて、うん、で大学院に入るとやっぱ本格的に写真の作品を作ろうかなと思ってて、うん、で大学院は写真、うん、主に写真を作ってますね。
はい、じゃあ京都に来てから大学院なんですよね。
そうなんですね。
だからじゃあそこからはちょっと写真作家というか写真の作品がほとんど、
はい、ほとんどです
だったんだ、
はい、
それでこの、 あの松明さんで個展はもう写真オンリー。
そうなんです、ね、はい、写真オンリーです、ね、
はい、うん、私ちょっとこの、まあ、ホームページからもね、松明さんのホームページからもちょっと紹介されてたりするから、はい、覗いてみたんですけど、
はい、
いや、かなりハードなどこからこんな発想が出るのみたいな、
あ、そうなんですね、
写真がちょっとアップされて、もうみんなにもあのリンク貼っとくからあの見てほしいんですけれども、
はい、
ああいうのは普段からああいうことを考えているんですかみたいなところから始まるんですが、
そうですね、はい、僕はやっぱりその美術史の中に今まで、うん、その体っていうテーマは結構、うん、なんかこうそのヌートっていうイメージはやっぱり女の人じゃないかなっていうことに対してすごい批判的な意見を持ってますよ、僕が、
はいはい、
それなんで男性ってダメなんですか、うん、男性っていうのが、いや、もちろん体の筋肉をついたり、うん、で皮膚なんかこう毛が生えてるんじゃないですか、うんうん、それがすごい魅力じゃないかなと男性として見るのは、
うん、
なので今回の作品も、うん、その必ず毛深い、はい、で筋肉ついてる、はい、でツルツルの肌じゃない方を取りましょうかなって、はい、思ってて、
うん、
で取りましたね、はい、
これは何年ぐらいかけてっていうかこう集めたんですか？
僕発想から発想は多分2年間くらいずっと計画してて、うんうん、そして取り始めたらもう1年半くらいかかりましたね、うん、なのでこの作品はほぼ3年くらいですね、
追い続けていたテーマなんですよね、
はい、うん、
ちょっとテーマ を一言でこう表してもらったらやっぱり何でしょうね、
はい、僕今回のテーマだったらそのちょっと難しい言葉っていうか、うん、その半死半生っていう言葉なんですね、うん、半分死んでる半分生きてる、うん、それなぜかっていうとまず今回の作品は鏡と一緒に撮りまして、
はい、鏡、はい、
うん、で鏡に映ってる像と人間の像、うん、その肉体と一緒に撮って、うんうん、でやっぱりその僕的にはもうそれがちょっと変な話なんですけど、うん、体とその鏡の像の間、うん、それ一体何でしょう、でなんか探り出したいんですよ僕は。で写真としてなんかこうそういう人類ではないものでも人類に近いものをね、うん、なんか観客に見せようかなと思ってますね。
写真でね。
写真でです。はい。
うわ、そっか、お客様の反応とかがねすごい楽しみなん
ですけど、僕この前に京都でやった個展は、うん、反応はすごくやっぱり極端なんですね。
極端ね、
うん、うわ気持ち悪いとか、はい、あ素晴らしい作品とか、はい、そういうなんかこう客の反応は僕はすごく楽しみっていうか、はい、気持ち悪いって言われても、はい、それが褒め言葉なんですよ僕的には、うん、写真一枚だけで気持ち悪くさせるっていうのが、うん、写真の力じゃないかなと思ってますね。はい。
そっか、そうだよね。なんか報道写真とかもちょっとそういうところがあると思うんですけれども、まあ、ただの写真展じゃないぞって私もちょっと思ったんですけれどもなんかそういうもの、じゃあそうか、本当の肉体となんか違うものの間にあるものを撮りたかったってい
う、そうなんですね、
ことなんですね、うん、それで半死半生という
タイトルをつけました。はい、
そうか。なんかちょっ と,、その紹介文とかも読んでるとね、
はい、
あるそのモデルさんをこう、はい、精神的にも痛めつけて、
そうなんですね、
そういう肉体を取ったとも書いてあったので、はい、それってちょっと劇的な作業じゃないかなと思うんですが。
そうなんですね。それがやっぱり僕大学時代は演劇を勉強しまして、うんうん、写真っていうのが、あ、まあそれはちょっと僕的な話なだけなんですけど、うんうん、その写真っていうのが真実を写ってるイメージがかなり強いじゃないですか、うん、でも僕的にはそれはそうでもないんですよ、うん、それが写真かどうか自分でもすごく曖昧なんで、うんうん、うん、もう劇を作って、うん、そして写真として発表するっていうのが、うん、ジャンル横断っていうのがいいじゃないですかなと思ってますね、うん、
そこはジャンル横断の試みでもあったわけですね。
ありますね。
はい、それは、写真全部通してじゃなくてあるモデルさんだけにやったんですか。
はい、そんなことなんですね。
そっか、
うん、でこの写真を撮るために、うん、そのもう僕も2年くらいのワークショップずっとやってて、
その人と、
はい、で演劇だったり、うん、でそのインスタレーション的な作品を作ったり、うん、それがやっぱたどり着いたのが写真なんですね、
うんうんうん、そっか、はい、なんかちょっと聞けば聞くほど巨君の精神構造を知りたくなってくるんですがそんな巨君は普段はどんな音楽を聴いているんでしょうね。
僕はやっぱり大学時代からそのデイミアン・ライスっていう人がなんかこう彼の声に癒されてるんですね、うんうん、はい、
そう、独特の声ですもん、
な
ん
でしょうね、そうですね、うん、そのラフソング的なことでもないんだけど、はい、うん、でもやっぱその夜一人でちょっとお酒飲んだり、うん、で音楽聴いたり、うん、その一日のストレスが全部解消できるっていうのが
うわ
いいじゃないかなと思ってますね。
カシュメオリに尽きるな、そんなことをね、遠く離れた日本の地で言っている人がいると思うと、はい、ダミアンも、はい、この人あれかな、イギリスかな。
イギリスです
ね、はい、ですよね、なんかアイルランドっぽい気もするけど、
うん、
イギリスかな、
はいはい、
そっか、なんかさっき教えて、私に教えてくれたけど、昔はダミアンロックを歌ってた。
そうなんですね、ロック、その結構激しかったみたいなんですよ、うん、僕もちょっと映像を見てて、うんうん、わ、たまにちょっとあれ信じられないほどロックでしたね、う
ん、はい、あんな優しい声だ。
そうなんですよ
じゃあどんな優しい声なのかちょっと曲を聞いてみましょうか。
はい、
はい、曲紹介お願いします。 何しましょうか。
僕は今、うん、チャスティAnd the Truth っていう曲がいいじゃないかなと思ってますね。
はい、じゃあ聴いてください、はい、ダミアン・ライス。 で、キョ君、私たちこれから9月には兵庫県で合宿ですね、
はい、そうなんですね、それは期待していますね
そうですか、はい、あの私たちが出会ったのはなんと、野外劇日輪の翼っていうね、
はい、
あの柳美和、ね、演出の劇なんですけれどもね、はい、
うん、
曲はその中でいろんな舞台の美術を作ってくれてたんだよね、
はい、僕はあの、はい、古徳担当 で、
はい、
でちょっとその現場の仕事もやったりとかもしますね、
うん、そうでしたね、はい、なんかねつなぎを着てね、
はい、
いつもなんか何か塗ってる曲の姿を、はい、私は記憶しているのですが、はい、
そうかなり大変でしたね。
あ、そうですか、初演の時、
うん、そうなんですよ。
そう、う
ん、
それは納期が、
はい、
ちょっと間に合わないとかそういう話でした。
そういう話でした、うん、
そっか、何作るのが一番大変でしたか。
僕はね、うん、その彼岸花っていうものがあって、
はい、
それまず彼岸花を探すのが、うん、なかなか大変で、うんうん、なので彼岸花に似てる花を、うん、造花を探して、うん、でちょっと改造して、
うん、
彼岸花に見えるように、
うん、
そういうなんかこう流れがすごい大変でした、はい、探すのが、
うん、彼岸花をね、
はい、
ちゃんとモデルをね、
そうなんですね、
モデルがあれば造形するのはお手のものなんだけど、はい、みたいな、
は
い、
うん、
そっか、日輪の翼、あの去年ね結構長い間私たち時を共に過ごしたわけですけれども、
はい、
こうどんな舞台、ほら舞台、ほらあの台湾にね、
はい、
演劇勉強してた頃いろいろやっぱり経験されてると思いますけれども、
はい、
これどんな印象でした、日輪の翼は。
うん、僕やっぱその、うん、柳井さんが今回その、うん、台湾の舞台車を使って、うん、で野外演劇をやるっていうのが台湾人としても、うん、その舞台車を演劇として使われてるっていうのがもう初めてなんで、うん、それは印象的っていうか、うん、もう柳井さんに感謝しか言えないってことなんですね、はい、はい。
台湾からだってデコレーショントラック輸入してきちゃったんだもんね。
そうなんですね、うん、あれ台湾普段は選挙活動とか、はい、あとカラオケ大会とか、
はい、
その本当に街にしか出てこないものなんだけど、
はい、うん、
でヤリさんはその一発で演劇っていうことになっちゃうは僕はすごく面白いじゃないかなと思ってますね、はい、
そうですね。なんかその日輪の翼が今年はなんと9月の中旬に京都で、
はい、はい、いよいよですね、いよいよ京都に、
ね、上演されるっていうことでね、うん、はい、なんかあのその上演場所が高速道路の、
はい、
ちょっと降りた空き地みたいなところ。
そうなんですね、あそこ、
うんうん、もう行った。
もう僕はまだあの図面しか見てないんですけど、うん、はい、もうでもいろんな話聞きました。
どんな
あのね、もう例えば最後のその、花びらのやつは巻くんじゃないですか、うん、巻いたり、うん、はい、それも禁止されちゃうっていう話もあったり、なんかこうでもそれが野外演劇の楽しみ、僕的にはそのハードルを超えるっていうのが、
はい、
いいじゃないかな、
はい
はい、
そうですね。私たちのその日輪の翼という野外劇はなんていうの、空中芸あるよね、はい、うん、クレーン車でガーって、ね、空中芸の人が吊るされたり、
はい、
からポールダンスありバンドが入ってる
という、そうなんですね、
すごい祝祭劇ですからね、
はい、
これはますます楽しみだと思います。そんなこんなであのまたすぐ近いうちに曲とは会うんですけれども、
はい、まあ、
会いますね、はい、うん、造形作家の許品祥さんを今日はお迎えしました。台湾でもね、
はい、
あの時々やっぱりグループ展とかもやったりして、り、
はい、
これからもなんかこう展覧会があるときはまたあのお知らせしに来てください。
わかりました、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。